正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
今日は4月の4日午後1時を回りました。4月4日、4月に入りました、
はい
ね、月が変わって、
早いですね。
早いですね、このね、4月4日ってなんかこの記念日とかないかなっていろいろちょっとね調べてみたんです。
そうですか。
ネットで、
うん、
たらね、とんでもないのに行き当たりまして、実はですね、1949年の4月4日、北大西洋条約が締結、NATO が発足と。
今話題というか、もうこのワードは毎日のように聞きますよね、ニュースで。
コロナがあって、またそういうね、世界的なそういう動きがあってっていうので、なんとなくこう気分がね、せっかく春なのにって感じしますけどもね。
本当にそんな気持ちですね。
まあ、とりあえずそういう情報だけお届けしてね、あまりこれ深くお話ししてもね、
そうですね、
なんか暗い気持ちになってしまうので、しっかり僕らは、まあ、ウクライナを応援してということでしょうか。で、今日はですね、地球規模のお話をちょっと、ね、前半にお届けします、
すごいですね。
で、後半はですね、ゲストをお招きしておりますので、なかなか普段の生活ではね、接することのない海に関する ね、お話をお聞きできるということで、楽しみにしておりますので、皆さんもね、ぜひお楽しみにお待ちください。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と、兵庫県漁業協同組合連合会の協力でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
瀬戸内海、日本海という広大な水産地を持つ兵庫県、漁業者が誇りを持ってイカナゴ、タコ、ハモ、ノリ、カキ、カニなどの新鮮な海産物を皆様に安全に提供し、海の暮らしを豊かにする漁村の創造を目指します。兵庫県漁業協同組合連合会。
さて、まず今日はですね、地球の北の端と南の端の出来事をお伝えします。
地球の北と南ですか。
はい、
はい、
日本っていうのは北半球に位置してますので、今の季節は春になりますよ ね、
やっと春が。
で、一方南半球はもう正反対ですので、今は秋になります、
はい、
当然その春と秋の一つ前の季節はって言ったら、北半球は冬、今年は寒かった、あの冬ですね、
はい、
そして南半球は秋の一つ前なので夏になるはなりますよね。まあ、これ本当に基礎知識なんですけど、もともと北極とか南極、ね、南北の地球の端っていうのは気温の低い場所なんですけれども、もともと寒い場所なりに一応ね、季節の変化っていうのはもちろん存在します、日本ほどはっきりはしてませんけれどもね。
そうなんですね。
で、そんな中、実はですね、先月の中旬にちょっと珍しい現象が起きたんです。北極と南極でほぼ同時期に平年を大きく上回る気温上昇が続いたんです。季節がね、全く正反対なんですけども、同じような気温上昇が続いたと。ほぼ同時期にです、それもね。
同時期に。
うん。その先月中旬ということですから、夏のピークを過ぎようとしている南極大陸にあります南極高原。少し高地があるんですね、高原があるんですね、ここの観測点では先月の18日平年に比べてなんと40度以上気温が上がったと。
すごく上がったんですね、
でも上がっても記録としてはマイナス 11.8 度なんですけどもね。だから普段だったらもっともっと気温が低いのに、平年よりも40度も高かったと。で、場所はですね、その南極高原にあります、これ南極高原っていうのは海抜3233メートル、フランスとイタリアの共同基地、コンコルディア基地、ここで、非常に異常な高温になったのと、また同じ南極にありますロシアのボストーク基地、ここでも異常高温を記録したんですね。 このボストーク基地はですね、この季節としては過去最も高いマイナス 17.7 度を記録しました、まあ、これまでの最高気温をなんと15度も上回ったという、ね、これ南極の話です、
はい、
で一方冬のピークを超えた北極でも北極点近くで平年を30度上回ったほか、
はい、
ノルウェーでは過去最高気温をグリーンランドや北極海の一部であるロシアのバレンツ海にあるフランツヨシフ諸島でも平年を大きく上回る気温上昇が記録されたんだそうです。
そうなんですか。
でこの原因なんですね、この異常高温、はい、北極と南極の異常高温の原因はですね、
何でしょう、
地球の赤道付近の熱帯地方で温められた空気が南北方向に流れ出る、うん、流れ出るというかね、流れていく、うん、これをですねポールワードトランスポート現象、これが起きていたんじゃないかというふうに言われて、これが原因ではないかというふうに言われているんです。でね、過去をちょっと振り返ってみますと、北極では過去10年の間に平均気温はですね、やっぱりだいたい1度ぐらい上昇されているという記録があります。中でもですね、特に北シベリアとか、はい、カナダの北極圏地域では世界の他の地域よりもなんと3倍のスピードで気温上昇が進行しているんだそうです。
なんかまさきさん、すごいスピードですよね。
すごいスピードですよ ね。2020年の6月には、ロシアのシベリアの北極圏内のサハ共和国という場所のベルホヤンスクという都市がありますが、ここでですよ、これ2020年の6月なんですが、
はい、
北極圏内ですよ、うん、ここで観測史上最高のプラス38度を記録しております。でこの気温上昇の流れがここに来て、実は北極だけではなくて南極でも顕著になりつつあるということなんですね。
そうなんですか、
うん、でその気温上昇に伴う、例えば氷が溶けたりね、
はい、
それから海に浮かんでる、まあ、氷山とかが溶けたりとか、これによる海水面上昇、これで絶対これ影響は出てくるはずなんですね。北極と南極の大きな違いって何かというと、北極にはね、あの陸がない、大陸がないじゃないですか、
はい、
で南極は南極大陸という陸があります、う
ん、
で問題はその南極大陸、陸の上でできている氷が溶けると、これは全部その水分が海に流れ込みますので、海水面上昇と直結してしまうということなんですね。
そうですよね、
うん、
はい、
でこういう状況を受けて専門家はこのようにいい話をしております。最近の観測では特に南極東部地域での地表での気温上昇による、まあ、氷の融解、溶けることと、
はい、
それから沿岸地域で降った雪が溶けてしまう現象が見られると、
うん、
で過去50年間北極圏で起きてきたような気温上昇は南極の未来にも起きそうだと懸念を示しています。
うわ、とっても心配ですね。うん、
で南極って言ったら日本の、ね、昭和基地がありますよね、
はい、
なのでこれから先その昭和基地がどのような観測をするのか、どのようなその研究をするのかっていうのはかなり注目しなければいけないかもしれないですね。
そうですね、気にしなければいけないんじゃないでしょうか、
はい
はい。
今日前半ね、この番組前半ではですね、はい、南極と北極の異常高温についてお話しさせていただきました。ここで一曲お届けします。
マイケル・ジャクソンでヒューマン・ネイチャー。Thank you. ヒューマンネイチャーをお届けしました。
さてここからはゲストを、ね、お迎えしてお話を伺いたいと思います。
本日のお客様は明石浦漁業協同組合代表理事組合長でいらっしゃいます恵比寿本弘明さんです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
この番組ではね、例えば地球温暖化による、まあ、いろんな影響のお話をよくテーマとして扱うんですけども、例えばその海水温の上昇であるとかね、そのあたりからの影響というのかな、から大きいものありますか。
やっぱり環境が変化した時に、環境に強い対応の強い魚と弱い魚があって、うん、やっぱり強い魚が残ってくるっていうようなことが起こってくるんですよね、うん、でその温暖化とか言うてした時に、水温が上がったから気温が上がったからっていうので仕方ないよなっていう片付けられることが多いんですけど、うん、僕らがこう漁出た時に、その魚に温度もせえねんけど、やっぱり栄養がない、魚の餌がないに違うかないことをすごく感じることが多いんですよね。
少し前この番組でも、ね、扱ったんですけども、その海がきれいになりすぎてしまっているという、ね、お話をよく伺いますけども、
なんかきれいと豊かな、ね、意味が違うなんて言ってね、本当栄養が足りないという話ありますけれどもね、
少し聞いたことがあるんですが、栄養塩というね、はい、栄養に塩と書いて栄養塩、はい、これがなくなってきている。
だからもともと元になるそのリンとか窒素とかっていうところに戻るんですね。戻るというかそこからなんですよね。だからリンとか窒素とかいうのは、一般の人から見たらなかなか聞き慣れへんっていう、
ちょっと難しい言葉ですよね。
漁師が何言うとんやみたいな感じのところあると思うんですね。そういう栄養塩っていうのが海に流れて、それを栄養にして増える珪藻とか、植物プランクトンが増えて、うん、でそれをまた今度は動物プランクトンが食べて、うん、でそれをまた小魚が食べてっていう
魚の餌、
物質循環のそういう循環があるんですよね、うんうん、だからそれがどっかで崩れとん違うかなっていうのが、やっぱ、うん、僕らその領域とって感じるところがあるんですよね、
う
ん、
もう現場で感じることですよね。
そうです
ね。
それはやっぱりここ数年特に顕著ということですか。
数年というか、10年以上前ぐらいから。
それぐらいの、
そんなに前から。
だからもっと前から魚が取れなくなってきよるっていうのもあったんやけど、それが餌とか栄養塩とかっていうところに直接感じ出したのがもうこの10年ぐらい前やと思います。
そのあたりのですから研究もだいぶ進んで、ね、原因がね、うん、どんどんこう突き止められてきてるのがここ10年ぐらいなんでしょうかね。
だから魚が減ってくるって言ったら、いや前漁師が取りすぎとんやっていうのがまず一般的に言われることで、もちろんそれもあるんかなっていうのは漁師ながら感じるとこはあったんです、うん、
なるほどね。
だからそれはあったんやけど、だからそれがあるから休みを増やしたりとか制限かけたりっていうことも改革するようになってきたんですよね、
対策はしながら、はい、でもなんか違うっていうのがあったんです ね、 そうですね。
具体的にはどのような対策を取られてるんですか、は
い、いろんな行政とかに、県とか国とかに働きかけてやってもらいたいことっていうのを言うてることと、実際その下水の処理とかいうのでもうちょっと緩和してもらわれへんかとかいうので、働きかけたりとかいうのがある。ほなお前ら漁師はいったら何をするんやっていうとこで、した時にその海の底を耕して栄養を出すような海底コーンとか、ため池の水を出すような貝掘りっていうのを農業者の方と一緒にやらせてもらって、とか森に木を植えるとか、いうような活動も地道な活動ですけどやってます。海苔の栄養とか調べたりとか、海苔の研究所があって、そこで調べてしたりとか、水温のその上下の循環とか、いうて調べた時にリンとか窒素とかに栄養がない、栄養がないのを川から流れてくるっていうのが、陸域からこう流れてくるっていうのがあるんと、あと外洋から外海からこう入ってくるっていう栄養と、あとはその海底に沈んだのがこう上がってくるっていうのもって言われたことがあるんです。ほんならこの下の折るのを巻き上げさすんはどうやったらいいんやろなっていうのが、 そういうふうに耕してしたら上がってくるに違うかっていうのが多分発想やったと思うんです。
うん、
ほんまあの海の中で見たら、うん、あの知れたもんなんですよね。
うん、
でもそれの積み重ねやと思うんです。でも兵庫県の中の内海 の, あの瀬戸内海が播磨川の大阪湾とかいうとこと淡路ぐるりとしよったら結構ほとんどの組合がその海底工務に取り組まれとんで、
そうなんですか、
そうやって考えたら割と広い範囲
に、ね、ですね、淡路の周りと、うん、あの播磨大阪湾っていうところの、
うん、
だから表現はやっぱりそんなにやっぱり熱心にやっとるとこやと思います、
うん、
全国的にもちょっと進んだ取り組み
とこやと思うんで、ね、
あ、なるほど、
でそれが槍大さんがもう10年ちょっとぐらい前なんで、うん、まだ、うん、あの浅いは浅いんですよね。
あ、実際そういうことをされてるっていうことは多分ラジオを聴く皆さんもほとんどねご存知長いと思うんですけども、例えばこう皆さんにこんなことやってるんですよっていうね、そういう情報を発信もすごく大事だなと思うんですけども、そのあたり何かされてるんですか。
明石浦の組合ではそのやっとることをどう発信したらいいんかなっていうのをいろんな人に相談していった時に、
うん、
動画を作ったらどうやろうなっていうので、
うん、
あ、今の取り組みを動画にして配信しよ う,
う、ね、だからどういうことをやっとるんやっていうのもそうやし、どういう思いでやっとるっていうこととか、
うん、
あのまあ、海底工事自体は説明するのもなかなか口ではあのどう言ったもんかなっていうのがあって、でそれをちょっと動画で見てもうたらどうやろうな、うん、でチラシを配ったりしたらまず発信っていうことをちょっと心がけてやってみろかっていうのが、うん、去年にそんな動画を作ってみたんです。
そうなんですね。
荻野さん、なんかこう、はい、プロジェクトがあるんだそうですね、
はい、ちょっとお聞きしたんですけれども、うん、豊かな海へ海底幸運プロジェクトというね動画を作りになって、なんとですね2022年、まあ、今年に入ってから2月14日サステナアワード2021伝えたい日本のサステナブル表彰式にてサステナアワード農林水産大臣賞受賞されてるんですよね。
あ、そうなんです。
すごいんですよ。
ということはやっぱり取り組みは先進的ってことですね兵庫県
の
ね、
すごく進んでいらっしゃって、なんか浜プランっていうのもあるんですよね。
水産庁がちょっと打ち出した施策の中で、あの実際自分のところ浜は何をしたいんやっていうのを、うん、あのちょっと教えてくれっていうことで、で、はい、うちの組合はこういうことやりたいからこういうことを応援してくれへんかっていうことを、
うん、
あの具体的にこう水産庁にあげるっていう、
うん、
それを水産庁が打ち出した時に自分たちがこういろんな取り組みをこんなんできひんかなっていうことを考えとったんをそのまま提出してっていうこと で、うん、である程度あのこんなんやりたいあんなんやりたいいうこともあったんでね、
うん、
であの言われた時にもうとにかくそれを早くまとめて、
うん、
でもどうせやるんやって一番に出したいなと思って、うん、まとめて出したいした時にあの第一号で、
は
い、いやその積極性は多分ね国には伝わってると思います。
伝わってると思います。はい、
そうか、それぞれ地元でいろいろ活動されてるけどそれを国としてちょっと統一して意見を吸い上げてっていう、そんな動きなのかな、
ね、
それは効果ありそうですね。
本当にその第一号がもう証しの方でされてるということで ね、
ということですね。だからそれが2014年やからね、はい、結婚も前の話になって
る、ね、
そうですね。まあ、そろそろその成果というのがねそろそろ出てくる時期なのかもしれませんけども、今後の活動についてはどのようにお考えですか。
特に今 SDGs とか言われてきた時にあのやっぱり持続可能っていうことがやっぱりあの叫ばれてる、そういう中で私たちがこう漁業でやっとることを新たにこうサステナブルのことをやらなあかんのかなっていうすごくこう心配とか不安もあったんです、
うん、
でそうした中であのある人がこう遠く目に来られた時にね、もうやっとるやないかっていう、こういうこと、こんだけあのやっとることをもっと発信せなあかんよっていうことを、うん、言ってくれたことがあって、
そうですか。
だからあの自分たちが新たにこうな取り組まなあかんと思っとったじゃなしに、今やっとることをもっとこう知らしめることとかやっぱりもっと高めるっていうことをやっていったらええんやっていうことで、
うん、
ちょっとこう安心したというか、
うんうん、今までやってたことが間違いではなかったっていう裏付けになるかもしれないですね。
でそれが外から見た人にそう言われたんで、
うん、
あのやっぱり改良せなあかんこといっぱいあるんやけどね、
うんうん、
いろんな問いもせなあかんこともあるんやけど今やってることが間違いないっていうことの方向性が出たっていうことはちょっと大きいなと思って、うん、絵は思ったんです。
なるほどね、
はい、
この番組でね、お越しいただかないと、僕もその現場のね、海に出ていらっしゃる方とお話をする機会さえほとんどないですよね。
わからないことだらけですよね、私たちは。
そうか、情報発信がすごくこれから先は大きなテーマ、
なんか熱い思いも持っていらっしゃるし、素晴らしい。
はい、今日はラジオですけど、緊張しましたか？大丈夫ですか？
頭真っ白だ
った。もう人前とお話しされる機会もね、うん、組合長さんでいらっしゃるから多いかと思いますし、
最後に何かラジオを聴きの皆さんにこれだけは言いたいというのもしあれば、
お願いします。
一般的に漁師とか漁業とか言ってしたら、魚を取るんが仕事やっていう、それだけをやってるっていうイメージがやっぱ大多数やと思うんです、でもせやなしに魚も取るけど、やっぱり魚を取れるために美しく豊かな海を目指してっていうことの、そういう環境とかいろんなところの取り組みっていうことも結構いっぱいやっとるんですよね。だからそれ、そういうこともやっとるんやって知っていただきたいのと、あとはそれをみんなと一緒にやっていただきたいなっていうのが、今感じているとこと思ってるところです。
本当ですね。
まあ、これからも安全に気をつけて、お仕事励んでいただきたい、
ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。本日のお客様は明石浦漁業協同組合代表理事組合長でいらっしゃいます蛭子元博明さんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
瀬戸内海、日本海という広大な水産地を持つ兵庫県、漁業者が誇りを持ってイカナゴ、タコ、ハモ、ノリ、カキ、カニなどの新鮮な海産物を皆様に安全に提供し、海の暮らしを豊かにする漁村の創造を目指します。兵庫県漁業協同組合連合会。
さて、ここでですね、番組にいただいたお便りをご紹介させていただきます。
はい、いつもたくさん皆さんありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ラジオネームまさあっこさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
丹波笹山市からいただきましたね。こんにちは。
こんにちは、
まさきさん、荻野さん、
はい、
最近温暖化を実感したのは、今お彼岸なのにツバメが我が家に来ており、例年に比べて早いだけなのか、これからはこの時期になるのか。そういえば桜の開花も昔は入学式の4月の頃でしたが、今は3月末の卒業式の頃になってますね、てんてんてんといただきました。まさきさん、
そうですね、温暖化の影響ってやっぱりいろんなところで出てきて、まあそのツバメとかね、桜が温暖化がもう原因なのかどうかっていうのはなかなかね、別の原因ももしかしたらあるかもしれないですけれども、現象としては間違いなくなんかおかしいですよね。確かにツバメ今年早い。
早いですね。
それからその、確かに桜って言ったら大体入学式のね、
そうでしたよね、
お写真撮る時に桜の木バックにとかだったのが、今は卒業式になってしまってると、
そのメッセージをいただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、
で、4月のもう第1週ですので、プレゼント、まさきさん、この方プレゼントの当選とさせていただきます。
はい、
はい、こんな風に皆さんからもいろんなメッセージお待ちしております。おはがき、お便りの場合は郵便番号 650-8580、 ラジオ関西まさきあきらの地球にいいこと、ファックスでは 078-361-0005、 メールではまさき @jocr.jp、 こちらまでお寄せください。お待ちしています。
はい、お待ちしております。ということで、まさきあきらの地球にいいことは今日はこの辺でお別れいたします。ご案内はまさきあきらと
荻野恵美子でした。
それではまた来週、さよなら。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と、兵庫県漁業協同組合連合会の協力でお送りしました。